今日パウロがフィリポ教会に、送った手紙です。パウロにとってフィリポ教会が特別な教会として建てられました。フィリポ教会はマケドニアの最初の教会です。フィリポ教会は準備された3人の人たちによって建てられた教会です。まずは紫布の商人であるリディアという名の女の人です。パウロは理不尽の人としてメシを受けました。それで理不尽の人道のためにシラスを連れてアシアに行く途中、トロアスで幻を見ました。マケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私を助けてくださいという幻でした。それでマケドニアに行く途中、初めて行った町がフィリピでした。フィリピは当時ヨーロッパに来るための重要な町であり大きな都市でした。そこで数日滞在しました。安息日に祈りの場があると思われる、岸川でリディアという女性に出会いました。彼女は紫布の商人でありユダヤ教を通して神様を信じていました。しかしまたイエス・キリストの福音は知りませんでした。神様はパウロが福音を語るときに彼女の心を開いてくださいました。終日一生懸命語った福音がその地域の出身の人ではないリディアという女の人に福音の反応がありました。これは福音の実は人間の努力と聖徳ではなくて神様の恵みの中にあるということを悟らせてくれます。リディアは神様を知っていたと言います。彼女はパウロにマケドニアの使命を与えてくださったことに準備された人でした。私たちが信仰の道へ行こうとするときに神様はリディアのような上川にいた魂に出会わせてくださいます。パウロとシリアはリディアと彼女の家族にバプティスマを受け、バプティスマを受け、彼女の家に泊まりながらフィリポの福音の伝道を始めます。フィリピで、占いの霊に連れた可愛い女奴隷に出会います。女は占いをして囚人たちに多くの利益を得させていました。彼女はパウロと群れの後についてきて、この人たちは一歩高き神のしもべたちだと叫び続けました。パウロはイエスの名によってその霊が女から出て行くようにしました。彼女の主人たちはお金儲けする望みがなくなったのでパウロとシラスを捕らえました。そしてパウロとシラスは鞭に打たれ牢にいられます。しかしパウロとシラスは祈りつつ神様を賛美しました。すると突然地震が起こり牢の扉が開いてすべての囚人たちが逃げました。看守は剣を抜いて 自殺しようとしましたが、パウロとシラスが辞めさせます。看守はパウロとシラスに言います。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。二人は言います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。このようにして看守の家族と占いの霊に疲れた可愛い女奴隷、紫布の商人であるリディアの家族によってフィリポ教会が建てられます。パウロがアジアに、行こうとしましたが、マケドニアに変更するのは簡単なことではありません。パウロにとっては今まで努力したすべてを捨てる決断が必要であり、新しいところに行くことについての恐れと戦う勇気も必要でした。ただ聖霊の導きによって歩み出しましたが、何日間何も起こりませんでした。落胆する状況だったと思います。しかし神様の御心と私たちの考えは違う時があります。神様はリディアを準備させてくださり、出会わせてくださいました。それで福音の実は意外なところで結ばれる時があります。私の期待と計画ではなく、神様の素晴らしい恵みを経験することで、私たちは福音の人形は神様にあることを悟らせます。私たちはすることは導きによって一つ一つ歩んでいく勇気です。パウロにとってフィリピ教会はそのような導きによって出会った教会です。私は韓国で教会を開拓しようと思いました。そのためにですね、準備しましたが、日本に来るようになりました。すべての計画を捨てて新しい道に歩むことは不安なことであり、勇気がいりました。私は日本に行く方法をさせ知りませんでしたので、5年という期間を韓国で、待ちながら過ごしました。しかしパウロがフィリポの教会に出会ったように、私に嬉野教会に出会わせてくださいました。私は日本に来るまでに札幌に、行こうとしたので、私は将来、シングルの宣教師になって札幌で雪と一緒に過ごすのではないかと思いました。しかし神様はこんな私に家族を与えてくださり、今柏サルム教会まで導いてくださいました。神様の計画はこのような素晴らしくて、私が行く道を用意してくださる大方です。私だけではなく、身が結ばないことに疲れている全ての人に適用されることです。パウロもこのような環境の中でフィリポの教会に出会い、その恵みを通して結ばれた関係なので、フィリポ教会はパウロにとって特別です。教会はどんな場所ですか。多分パウロと同じ心がある教会だと思います。そうですね、私は結婚の前でですね、一人で独身でシングルの宣教師として札幌にいて、私の使命は教会のために雪を整理することだ、もう掃除することだと思うながらですね、札幌に行く計画がありました。ですけど日本に来る決心したので、神様がですね、1年間2年間3年間過ごしたのに、私たちにですね、導きがなかったです。その中で、落胆することもあったんですけど、 神様はですね、今恩美さんに出会うこと、中二君とラウンちゃんも私たちに与えてくださいました。その中で神様が九州の佐賀の中で嬉野という嬉野教会というの教会を導いてくださいました。嬉野教会で私は5年間過ぎたのに、過ぎたんですけど、その中ですね、コロナが起こって、コロナの中で何もしなかったので、私はですね、神様の恵みがあるかと思いました。その中でも神様が私たちに柏サロン教会まで導いてくださいました。私たちは今日本語が下手なので、今会話することもですね、不便なことがたくさんあったんですけど、柏サロン教会は私たちの家族、特に牧師としていろんな足りない私を、未熟な私を神様が、柏サロン教会が受け入れてくださり、いられ神様の働きのために私たちを呼んでくださいました。私たち計画はいつも素晴らしい計画がたくさん私たちの思うの中でありますが、神様は私たちの違う計画があります。その中で私はですね、どうするか心配があり、恐れがあります。この道が進んでいったらですね、私たち心は満足があって、その中で神様の恵みがあると思いますが、私は今私が考えて、したこと以外の道を歩むことがですね、私の中であるので、それが私に、何も益があるか、何も導きがあるか、祈ることしか何もないです。その中でパウロの同じ心ですね、パウロがパウロに出会った教会、その教会がすなわちフィリピ教会です。フィリピ教会は前建てられないんですけど、一人一人に会った後で、この家族で紫布商人たちの家族、看守の家族、この何と言いますかと、前の占いの霊に疲れた女奴隷の家族、いろんな家族を小さいで、集まって建てられた教会がフィリピ教会です。ですから私は嬉野教会が特別な教会、私は今柏サロン教会が特別な教会ですから、フィリピ教会はパウロには特別な教会になります。次のことは、フィリピ教会はパウロをサポートし、全身で助けた教会でした。フィリピ教会はパウロを全身で力を尽くしてですね、助けました。パウロはコリント教会のような経済的に満たされた教会から支援を受けませんでした。自分の職業、仕事であったテントメーカーを通してお金を稼ぎました。しかしフィリピ教会からの支援を受けました。それはマケドニアに導かれて大変な状況の中で出会った初めての教会であるからです。そしてフィリピ教会がパウロを積極的に助けようとし、喜んで支援しようとしたからです。パウロはその心を知っていたのしたいたので、フィリピ教会の助けを感謝して受け取りました。それでパウロはフィリピ教会が自分に与えられた福音の道に参加していると言います。たまに宣教師を派遣して、ただお金を支援だけ送り、宣教地からの報告だけを聞く教会があります。しかしフィリピ教会は宣教師であったパウロが置かれている状況をよく知っていて、心から祈りました。 パウロの選挙のためにお祈りと経済的の支援をしました。パウロはフィリピ教会にあなた方を思うたびにいつも喜びを持って祈り、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているかと言います。これは他の手紙には見られないパウロの心の表現です。私を派遣してくださった教会は20年間バングラデシュだけの派遣のために選挙した教会です。今の担任牧師先生もバングラデシュで8年間働いた宣教師だったのです。教会は今までバングラデシュの3つの地域に教会を建て、教会から宣教師も送り出しました。教会が経済的に満たされているからできたことではありません。神様から与えられた宗命だと信じていたので、今まで宣教の働きができたのです。しかし私がいきなりリヨンに献身した時に教会ではあんまり反応がありませんでした。それを私は知っていましたが、私は諦めないでぜひ私をこの教会が派遣してくださいとお願いしました。教会は十分な金額を支援できませんと言いました。それでも私が教会から派遣していただきたく理由は、私を10年間見てきた教会だからです。もっと経済的に十分な金額で派遣してくださる教会を探そうとしたらできたと思います。ですけど、しかしお金が重要ではなくて、私の弱点の弱いことですね、弱いことをよく知っている教会なので、心から私のために祈ってくださる方々が必要だと思ったからです。教会が私のために祈ってくださるので、私は日本でこのように恵みを受けながら過ごしていると思います。私は韓国で派遣された教会は聖ガチョン教会です。今1万円ずつですね、毎月支援している教会なんです。その教会は20年間ですね、20年以上、今20年、23年以上なんですけど、バングラデシュのために、選挙の働きをした教会でした。担任牧師先生もですね、先生もバングラデシュ選挙として8年間働いた選挙師なんですけど、私がいきなり私が日本に宣教したいので私を派遣してくださいと尋ねた時にですね、教会をびっくりしました。反応がなかったんです。ですけど私は、もう意外でですね、いろんなそれぞれの教会を訪問して私を派遣してくださいということができたんですけど、私はぜひセガチョン教会が私を派遣してくださることを願いますと言いました。始めました。なぜでしょうか。私が20年以上バングラデシュ選挙のために祈っている教会を私は見ました。この教会はですね、バングラデシュ選挙士のために毎週金曜日集まって、選挙士の選挙のために神様助けてくださいというの祈りが毎週続けています。毎週日曜日の礼拝の中でも長老は太陽を祈りの時ですね、バングラデシュのために祈りますので、宣教師を助けてくださいという祈りが毎週続けていますので、私が10年間伝道師として働いた、奉仕した教会なので、私をよく知っているみんながたくさんいますので、教会の皆さんが私のために心を持って心を尽くして祈ることができた教会だと思いますので、その教会がぜひ私のために祈ってくださいましたから、私を派遣してくださいというのこと。派遣するためにですね、私に送るサポートが少ないです。教会からですね、バングラデシュを全部送ってくださいまでか、他の国に送ることはできないと思いますので、どうなるかと私を相談するながら、 私は少なくてもいいです、私の必要なことは祈りですというの話があったのでありました。ですから今もですね、私のために毎週毎週長老たちとか太陽祈りの祈りのする方は、祈りのする時私の家族のために祈ります。私の神様が導いてくださるの過去のこと、前のことをずっと考えてみると、振り返ってみると、今まで柏サロン教会まで導かれたということは、私の努力ではなく神様の恵みです。その神様の恵みの中では、私を派遣してくださった西賀町教会のみんなの祈りがありました、あったと、ありましたからと思います。それで、フィリピ教会はですね、使徒パウロに同じようにサポートした教会です。フィリピ教会は誰よりパウロをよく知っていて、理解を知っていた教会です。最初の日から今まで福音のためのことに共にいたというのは、パウロを心から理解し、試練の中でも共に祈り支援し助けたということです。それでパウロはフィリピ教会に、あなた方を私は心に留めているからですと言いました。私はこれが献身者と宣教師だけに適用されることではないと思います。私たち一人一人はみんなこの世に派遣された宣教師だからです。柏サロン教会は信徒みんな一人一人をこの世に派遣した教会です。また柏サロン教会は葬式とシステムではなくて一人一人が柏サロン教会です。今文子さんが今インターネットで入っているんです。ですから私たちはお互いにフィリピ教会にならないといけません。お互いの痛みを共にし助け合ったフィリピ教会がパウロを助け合ったように、私たちもお互いのために、積極的な協力者にならないといけません。それでお互いのことが私の心にあって、私の人生を導いてくださった神様の恵みの証しをしなければなりません。最後の3番目のことです。パウロはフィリピ教会が成長して実を結ばれることを願っていました。それでパウロはフィリピ教会のために、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりと祈りました。第一コリント人への手紙13章では、愛は真理を喜びますと言います。愛する人が正しくない道に進んでいくことを願う人は誰もいません。親が愛する自分の子供を思う時もそうです。パオロがテレビ教会のために思う心もそうです。信仰が成長し、イエス様を信じる信徒の身を結んでいくことを願っていました。そうですね、愛はですね、愛することは愛だけではなく、真理の中で愛することが本当の愛です。子供たちを育てる時もですね、同じです。私たちも2人の子供がいるんですけど、誤った行動とかいろんな正しくない行動をした時に、私はですね、しっかりしています。これはダメだと言って、子供たちは嫌々なんですけど、親の心はですね、子供たちが正しく成長することを願います。それが愛です。フィリピ教会に願うこともパウロの心も同じだと思います。フィリピ教会が正しく成長すること いろんな神様の聖なることで成長することを願う気持ちがあるんです。パウロが願っていたピリポ教会の信徒の成長の姿は、一番愛に満たされたピリポ教会の人たちが地域とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになることです。知識が単純な情報ではなくて神様をよく知ることです。識別力は自分が置かれている状況を信仰の目で見ることです。霊的な識別力を言います。パウロが言う聖書は御言葉と祈りを通して神様についてもっと知っていたら霊的な識別力できるようになります。それで2番、大切なことを見分けることができるようになります。成長していくうちに自分の人生の意味をこの世のことと見分けることができるのです。なぜ教会に行くか、なぜ信仰を持って勇気を持って生きていかなければならないのか、それが私の人生にどんな意味になって有益を与えてくれるのかが分かるので、真理ではない生き方を選びません。パウロはフィリピ教会の信徒たちがそのような見分けを持って歩んでいくように祈りました。次3番目は、しかしそのような人生はいきなり与えられるのではなく、私たちがイエス様と再び出会う日まで成長していくのです。私たちは弱いのです。神様に不満を言ったりしましたが、また悔い改めその中で成長していきます。私たちは神様の子供であるからです。私たちみんなは父なる神様の愛の中にいるので、毎日私たちは成長しています。次の4番、人生の中で結ばれる実を通して神様に栄光を捧げています。パウロはフィリピ教会がこのようになることを心から祈り願っていました。そうですね、私も柏サロン教会がこのような成長することができるように祈っています。みんながですね、なぜ聖書を読みますか、聖書を読むことはどんな有益がありますか、そういう世の中でどんな生き方で生きことができるかというのことを教えられたからです。私たちは世の中で生きています。いろんな誘惑があって、正しくない行動とか私の弱いの目で選択することがたくさんありますので、霊的な清めて神様の義がある選択があることが私たち必要なんですけど、私たちは弱いなので行くかどうかですねって悩んでいることがたくさん、いろいろがたくさんあります。ですから私たちは聖書から教えられて、教会に日曜日の礼拝に捧げるとき神様の御言葉を聞くことができたので、その中でも神様の教えを語られることを持って一週間に行くことができました。その中でみんな気づかなかったんですけど、選択することとか祈ることとかいろんな決心したとか考えることが神様によって思われることができることになります。それで私はですね、私の聖書を読むこと、祈ること、神様にもともと続くことができるように信仰生活することを皆さんに願いますので、皆さん聖書を読んでください。毎日毎日祈ってください。毎日毎日私の弱いことがあったとき悔い改めて神様に罪を告白して、イエス様の許しを受けて、 新しくなる信仰生活ができるように、毎日毎日祈ってください。私たちを見て神様が親の気持ちで私たちをよくご覧、よく、見てくださることを覚えてください。お祈りいたします。神様、感謝します。ストパウルが一人で、宣教することではなく、シラスとかティモテとかいろんな同僚と共に宣教することができたことを聖書から読むことができます。神様、特に教会に会うことができたことも聖書から読むことができます。特にピリピ教会に対する使徒パウロの感情は特別なことです。いろんな大変な状況で、あった教会ですから、フィリピ教会にいろんなことを願ったことがたくさんあります。私たちも同じです。私たちもカシアサロン教会が特別な教会です。始めた時、開拓した時から今まで私たちを過ごした教会ですか。教会は私たちの体、キリストの体であるんですけど、私たちの体、肉体のような重要な部分だと思います。生活の一部なんですけど、私たち全てのことだと告白します。神様、私たちの教会がシトパウルが願った祈りのように通りに、私たちの教会も成長していくことができるように神様助けて導いてください。特に聖霊様の助けがあって伝道することもできて、主演の方々に神様愛も伝えることができるように用いてください。世の中でもいろんな誘惑に倒れないように、神様、私たちの心も強くなるように、神様、聖書の教えを教えてください。生き方を持っていくことができるように力を与えてください。神様、来られない、なかった方々も同じ恵みを与えてください。一緒に礼拝することができるように神様導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。